ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、先週赤ちゃんの種類、病気の種類はいっぱいあるんだよ、お腹の中にいる赤ちゃんでも何百種類ってあるんだよというお話をお聞きしましたよね、
はい、
その病気を診断する、まあ、検査、出生前診断というのも同じぐらい種類があるということですよね。
まあ、
今回のちょっとテーマと添いながらお話をしていきたいと思います。
生まれる前の赤ちゃんの診断をどういうふうにするかっていうと、赤ちゃんを見るっていう、超音波の検査、それから血液を取って診断するっていう、検査、大きく分けるとその2つぐらいになるかなと思うんですね、
はい、
なんですけど、細かく分けると、赤ちゃん超音波で見るっていうのはもちろんですし、それから血液でダウン症とか18トリソミ、13トリソミっていうのを、そのお母さんの血液を取って、お母さんの血液の中に少しだけある、その胎盤から出てくるもうちょっとだけの DNA で、そのダウン症かどうかを見ようみたいな
赤ちゃん情報みたいな感じですね。
その検査が2013年ぐらいから日本でやり出したんですよね。
じゃあその大きく分けて2種類というところですけども、先生はそのクリニックで一番大事にしているのは胎児ファースト、今回こちらのテーマでお話ししたいと思うのですが、検査においての胎児ファーストということですか、
そうですね、
どういうことなんでしょう。
胎児ファースト、なんとかファーストってよくありますよね、小池さんが都民ファーストって言ったのを皮切りですかね、なんとかファーストって、だけど私がその胎児ファーストっていうのは本当にその赤ちゃんを見るっていうことが大事だっていうことなんですよ。で、赤ちゃんの診断ってママの血取ってだけするって、これなんか赤ちゃんの診断だろうかって思いません？
ちょっと心配ですよね。間接的なんじゃないの？
そうですよね。
これだけで大丈夫なのとか、簡単すぎて、
で、例えばその血液取って診断するって言っても、3つの染色体の病気とか、それしかできないわけですよ、じゃあ、この前言った何百種類の
先週お話しいただきましたもん ね、
何百種類の病気がそれ分かるわけでもない、そんな染色体とか全然関係なく、いろんな脳とか心臓の病気になることもあるので、なのでその胎児ファーストっていうのは赤ちゃんの診断なんだから、赤ちゃんを見て、そして赤ちゃんから情報をもらって、それで診断していきましょうっていうのが赤ちゃんファースト、胎児ファーストと私が言ってるところになります。
なるほど。先生はもうまずは赤ちゃん、ようこそあなたを見るわねっていう、 そうです、その姿勢っていうことですよね、
なので、もううちに来られた患者様は、まず血液検査じゃない、まず胎児を見ます、
で、その中にたくさんの病気を見つけて、今まで診断されてきたということですよね。
そうですね。
その先生の在り方といいますか、まずは赤ちゃんよねっていうのは、今もお話いただきましたけど、赤ちゃんを見ないとわからないわよねっていうその意識、どこからそういう意識って生まれるんですか、在り方といいますか。今までの経験でずっとお母さんを見てきて、やっぱり赤ちゃんだよねとなったわけではなく、
そうですね、だいぶ前に話したかなと思うんですけど、私最初にやっぱ赤ちゃんに見せられたんですよね、赤ちゃんを見て、うわすごいと思って、で、その胎児が私の先生だっていう話もしたじゃないですか、
で、
本当にその胎児から、胎児から教えてもらうことが多いんですよ、で、胎児を見て そうするとその胎児を見ると、あ、この子はこういう病気があるんじゃないかな、うん、こういう心配があるんじゃないかなっていうのが胎児が教えてくれるっていうのがあるので、やっぱり胎児を見ないとその血を取ってとかお母さんからの情報だけでは胎児の病気はやっぱり見つけられないし、赤ちゃんがやっぱり、まあ、一番その出生前診断のね、
はい、
一番の目的はやっぱ赤ちゃん元気ということを確認したいっていうのが一番じゃないですか、
うんうんうんうん、
だからやっぱり私その赤ちゃんを見て、あ、ここも大丈夫、ここも大丈夫、ここも大丈夫、お、よかった、この項目見た項目のは全部クリアしたよ、よかったねっていうのがやっぱ一番いいことじゃないですか、お母さんにとってもお父さんにとっても、うんうん、だからそこをやっぱりこう言ってあげたい、
太鼓判を押してあげるにはやっぱりスプー先生自身が大丈夫と思わないとできないっていうことですね、
はい、はいはい、それが胎児ファーストっていう意味です、はい、
じゃあなんでそんな簡単なと言いますかね、血液検査みたいなものが生まれちゃったんでしょうね。
そうですね、
中途半端じゃないですか、まあ、しない方がいいぐらいの検査ですよね、今のお話を聞くと。
そうですね、やっぱりでもね、うん、まあ、少子化の話の時にも言いましたけど、うん、やっぱりこう女性がこう働いてどんどん晩婚になって、どんどん、まあ、あのお母さんが年齢が上がってきた、
はい、
そうすると年齢が上がってくるにつれてそのダウン症とか18番トリソミ13番トリソミっていうのが確率が上がってくるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、その他のあのものも、まあ、多少はこう上がる下がる、あ、下がるはないかな、上がるものはあるんですけれども、うん、まあ、多くはやっぱそのダウン症っていうのは代表選手で、うん、お母さんの年齢が上がれば上がるほど上がってくるって言われてるんです、
うん、
で世界的にやっぱりそのキャリアウーマン、晩婚化、あの高齢妊娠っていうそういうあの構図が成り立ってきてる、うん、あの国が多いですよね。でそういうのでやっぱりそのダウン症がまず心配だっていうところから、うん、まあ、それとその血液の中で胎盤から あの DNA が浮いてるよみたいな、うんうん、それが見つかるよみたいな、
うん、
そういう研究と相まって、うん、まあ、そういうのがですね2010年ぐらいからまあアメリカではやりだして、うん、日本には2013年ぐらいから入ってきて、うん、まあ、それを受けるっていう方も今だんだん増えてきてるんですけど、
うんうん、ただもう入った時からもう先生はそれはちょっと違うんじゃないかななんて思ってました。
だからその逆にその血液検査っていうその血液でその DNA を見てそのダウン症とかをし、まあ、あの検査しましょうっていうそれ NIPT って呼ばれてる検査なんですけど、その NIPT が出るっていうような話が2010年過ぎから出だした頃から、私はこの逆にこの胎児ファーストっていうのをすごく強調するようになったんです。だからお母さんのこう安易に血だけ取りに行って安心するんじゃダメですよっていうことを言うために胎児ファーストっていうことを言い出したっていう感じですね。
血液でお母さんの母体のね体の状態を見るならばちょっと納得いきますけども、
そうですね、
ちょっと不思議だなっていう感じですものね、
うん、だからやっぱりそのお腹のその胎盤とかから出てくるもうわずかな DNA で見るわけですから、うんうんうん、やっぱり間違いもあるわけですよ、うん、本当は元気な赤ちゃんなのにダウン症ですって出る結果が出ることだってあるわけですよ、うん、で逆も稀ですけど、うん、あの本当はダウン症なのに大丈夫ですって出ることもあるんですよ、うん、血液検査 でやっぱりそういうリスクっていうのはもちろんどんな検査でも限界はあるの で、
うん
そ
うん、
だからそのもちろん血液検査をすることもいいと思うんですよ、
うん、
だけど超音波を外しちゃダメですっていうのが私の意見ですね。
まず赤ちゃん見せてくださいですよね。
そうそうそう、赤ちゃん見て、はい、うん、それから血液検査を選択すれば、うんうん、とても、まあ、合理的ではないですか、
うんうん、本当ですね、はい、まずは見ましょう。
そうですね、
でももう何千人というね年間見てらっしゃるプー先生の目にちょっと任せてみるというかね、どうでしょう、見てください、
はい、
はい、そこも大事かもしれません、ね、
はい、
そして先生ちょっと今週はお便りが届いておりますので、
はい、本当ですか、
ご紹介したいと思います、はい、はい、出生前診断9つの物語、あの本ですね、
はいはい、
先生のご著書、
はい、
ベビーシャワーを希望しますとおっしゃっていて、
嬉しいですね、
ラジオネームはねボタンさん、はい、奈良県にお住まいの方です。
こんにちは、ボタンさん、
はい、ご速度はあの看護師さん、
あ、 そうですか。
で、小児科で今働いていらっしゃって、はいはい、もしご著書をいただけたら、はい、従業員でみんなで読んで、はい、その後はキッズルームに置いておきたいですと。
本当ですか。
従業員皆さんに買ってほしい感じですけども、はい、買ってほしいというか手に取っていただきたい感じですけど、はい、皆さんで回して読みますと。
本当ですか。
嬉しいですね先生。
はい、嬉しいです、はい、本当に。
こちらのボタンさんにちょっとプレゼントしたいと思います、はい、ベイビーシャワーの本プレゼント係様としてはがきで、まあ、ラジオを聞いて、はい、わざわざね、はい、はがきを出してペンでこう、はい、書いて看護師さんがお忙しいのに投函してくださったん
ですよね、うん、素晴らしいですね、
ね、はい、嬉しいですね先生、はい、こちら毎回お話ししてますけれども、ベイビーシャワーはどんな本でしたか先生。
はい、ベイビーシャワーっていうのはもう本当に、はい、うん、まあ、赤ちゃんに病気があったとしても、そしてその赤ちゃんがもしかして短い命かもしれないけれども、うん、お腹の中に来てくれたその赤ちゃん、この命にもう全ての命にベイビーシャワーをみんなでこの祝福しましょうっていう、うん、そういう意味でつけた本なんですよ、
う
ん、
もうお腹の中にいる赤ちゃんはもう人なんだよ、はい、
そうです、
命なんだよ、
はい、
だから診断も赤ちゃんを見ましょう。
そうです。
今日のお話に通じることがありますよね、はい、先生のこの赤ちゃんの人権を大事にする、
はい、
だからこそママとパパも仲良く来てねっていうね、
本当です、
今月の初めのね、はい、1週目からのお話とこの今回の最後で、
はい、
この5本のはいね、プレゼントとつながったのではないかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、さて先生、いよいよ7月に入りますが、
はい、
7月は5週ということで、
はい、
たくさんですね先生、
はい
はい、いよいよこう脳のお話とかはね、
はい、
7月はいろいろと聞いてみたいなと思っております、
はい、
うん、先生は体だけではなくて、はい、脳のお話もできるんですよね。
というか、まあ、胎児脳、
うん、
が、まあ、一番の私の、まあ、スペシャルなところなんですよね、
うん、はい、いよいよなんか今まで自己紹介とか先生のこう生き様とかをね、あとなんか少子化対策ってちょっと話したりしましたけども、はいはい、本題にこれから入っていくのか大変楽しみにしています、
はい、
で、ご意見やご感想なども番組いただきたいと思いますので、この後最後までお聞きいただきまして、このご著書もね毎回プレゼントしておりますので、
はい、
このご応募方法なども聞いていただきたいなと思います。今週も最後の最後までお付き合いください。先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞く。お腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。